恵み深い天のお父様、この度は企画されている神様が用意された時に、無事に、聖書の国バイブルランドをその足で踏みしめ、またここで何が語られ何が起こったかを聖書の記録をたどりながら旅することができました。その背後に多くの方々のお祈りがあり、神様の恵みがありましたことを改めて告白し感謝申し上げます。留守の間の教会もお守りくださって、その間に大切なご家族を亡くされた方々、神様が豊かな慰めをもって田村家、また藤井家、森家のお一人一人に臨んでくださるようにお願いいたします。また体調が優れなくて今日礼拝に来られている方がおられましたら、かつて2000年前イエス様が一人一人を巡り、一人一人に語り触れてくださったように、病気にかからず健やかでいなさいとお命じくださったイエス様が、この礼拝を通して豊かな癒しの恵み、心が弱っている方がおられましたら恐れないで信じていなさいと語られたイエス様を信頼する心、また道に迷っている方がおられたら、これが道だ、あなたはこれを進めとお語りくださるようにお願いします。後藤健二さん、クリスチャンだと聞いておりますが、どうぞご家族に神様の慰めがありますように、また神様の平和がこの時代この世界に訪れるようによろしくお願いします。これからご一緒に聖書を開きますので、一人一人にふさわしい月の御言葉を持ってお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。伝道師の先生がイスラエルに行かれた時は、何でも首相にお会いして握手をしてこられたとついさっきお伺いして、ああ私もそっちに行けばよかったかなって、で団長はってどうも行かなくなったらしいって言って先の旅行に行ったらよかったかななんてちらっと思ったりもしたんですが、今回企画したのは一回だけやろうと思ったんです。震災で疲れてるけど、本当に震災で傷ついて全国に散った人たち、みんなで聖書の舞台に許されていける人がいたらよかったねって、震災にあったけどバイブルランドに来たじゃないって、やっぱりここで聖書を読むと全然違うわって、本当に心震えるねって、イエス様に直にお会いしたような気持ちにならないって、そんな旅行が企画できないかなって。最初は12月、しかし1月になり、被災者だからなんとかって向こうの政府の観光省とかいろんなところにも当たって、ありえない金額で旅行が成立しました。行ってみたらホテルも全部ランクアップしてあって、絶対この値段では泊まれないような、みんな赤字でもいいから、そんな風にして被災して家を失った人たちの教会があるならば、じゃあ儲けなしでいいですよと。そして私たちは行ってみたら、ドイツから素晴らしい歌手の方が来られて、なんだかコンサート旅行のようだなって。それからユダヤ人の方も一緒に参加して、私たちは日本人なので向こうの気候もわからないので、あ本当に助かったなって。普通金額は天井につかないのに、まあ半分ぐらいずつ2人の人が、もしかしたら3人ぐらいの人が添乗員のようにやってくださって、本当に神様に恵まれた旅行になりました。けれども多くの方は行けなかったので、本当は違う箇所から今日聖書の話しようとしていたんですが、私は皆さんを聖書の国にぜひにもお連れしようと思って、ちょっと労力も半端ではなかったんです。だからそんなにたくさんはできないなと思ってるんですが、けれども行けなかった人にも、あなんだか少し行ったようだなって思っていただきたいと思って、申し訳なかったんですが、急に今日の聖書の箇所とテーマを変えました。今日のテーマはバイブルランドを旅して、聖書を旅して、写真と御言葉でお話ししたいと思います。それでは今日はパワーポイントでやりますので、最初を出してください。はい、このような旅でした。 以前行った時はオランダとかテルアビブで経由したんですが、今はこれが一番行きやすいということで韓国に行きまして、韓国のインチョン空港ソウルで合流した人もおりました。そしてそこからだいたい12時間、帰りは10時間のフライトでテルアビブという昔のヨッパというところなんです。川なめ市のシモンという人がいて、そのところにペテロがいて、この小さな四国ぐらいの国で、完結したイエス・キリストの死と復活の希望の福音はこの小さな四国ぐらいのイスラエルでとどまるべきではないと、全世界に輸出とは書いていないけども世界中のものだということで、まあ、あのきっかけとなったのが現在のテルアビブ、ヨッパ・ヤッホというところなんです。そこに行きました。さあ次お願いします。そうするとそれは本当に小さな国なんです。今地図のど真ん中、地中海の左上の方がヨーロッパ、この南はアフリカ、エジプト、東はアジアなんです。世界のへそのようなところなんです。まあこの四国ぐらいのところに川があり、猪苗代湖のような湖があり、世界で一番低いところにある海抜400メーターの死の海、潮の海、死海という海水の10倍の塩分で誰でも確かにプカプカ浮きましたところがあり、また綺麗な山々があり、スキー場もありと思ったら、同じ時期に炎天下の信じられないような砂漠というよりも荒野って聖書で言われている、うわーこんなすごいところがあるんだって、なんか世界のいろんなものがギャーッと凝縮したような、そういう小さな場所なんですね。さあ次お願いします。そこの次お願いします。はい、次お願いします。はい、これを大きくするとだいたいこんな四国を直角にしたような縦長の国なんですけども、上の方にある湖はイエス様が活動なさったガリラヤ湖、そこから赤い線で下にずっと川が流れるヨルダン川、そしてその下には死海というところがあるんですね。その左側が四国ぐらいの大きさのバイブルランドなんです。じゃあ次お願いします。私たちは最初その南の荒野から北のガリラヤ湖の方に向かいました。そこから地中海に面したカイザリアというヘロデ大王が作った大きな港町に行きまして、次お願いします。はい、そこからエルサレム、シオンの都、シオン錦秋湖って私たちの団体ありますが、昔はシオンと言ったエルサレムに行きました。次お願いします。さあこんな地図を大体頭に入れていただいて、じゃあ最初にどんな旅行でしたか。次お願いします。この写真は韓国でしたかね、これ韓国でみんな集合して32人は多いんです。だから班分けをして1班2班3班4班5班ということで、それでみんないますかって最初はだんだんみんな気が緩んできて、班長さんもいますかって、多分いると思いますって、大体いますって、大体で出発していいかなと思ったけど、私もまあいいかって、大体いるならってなんだか危なくなってきたんですが、しかし32人の大人数での旅行でした。次お願いします。これはテルアビブに着いた時です。向こうの旅行会社の方や、それからドイツから来られた歌手の方などと合流して36人の大所帯の旅行でした。そこには目のご不自由な方も、他にも杖をついている方合計3人おられて、これがとっても恵みでした。だいたいラクダに乗ったらお金取られるのに、無料で乗せてもらったようです。私危ないから乗らない方がいいんじゃないかなと思ったんですが、ご不自由な方は向こうで本当に優しくされて、本当に親切にされて、私が見ているといろんな方がとっかえひっかえ、その方々に肩をお貸しして、本当に麗しい旅行となりました。ドイツから来られた歌手の方は今回で5回目の旅行ですが、今回が最高の旅行だとおっしゃっていました。体のご不自由な方がおられるので、その方のペースに合わせてそそくさとではなく、じっくり一箇所一箇所で聖書のメッセージを聞き、解説を聞き、賛美を聞き、祈りを捧げ、涙して、本当に素晴らしい旅行だとおっしゃってくださいました。次お願いします。バスはだいたいこんな感じです。次お願いします。はい、体のご不自由な方々、白い杖、白くない杖をついた方々、足腰が痛い方々などとご一緒だったので麗しかったと思います。次お願いします。はい、 一番後ろでラクダに乗って賛美してるか吠えているか、これが宮城さんでした。そして本当はラクダ乗ったら何ドルって取られるはずなのに、いらないよっていただい言っていただいて、本当にありがたいなってみんなで思ったり、次お願いします。はい、こんな感じでどこでも優しくしていただいたと思います。次お願いします。これは誤解されるとは、私が撮ったんじゃない、私ほとんど写真撮ってないので混浴じゃないんです。これは視界の水で温泉がありまして、プカプカ浮くんです。みんな水着か T シャツ着ているんですが、たまたま男性、私一人のところ、どなたかがパチッと撮ったようで、舐めれば多分しょっぱいと思うんですね。だけど本当に笑って、そして助け合った旅でした。次お願いします。食事の時はこんな感じで、次お願いします。これがペテロフィッシュと言われるガリラヤ湖で、今回は取れなかったんですけども、いただきました。淡白な味ですが美味しい。次お願いします。シシカバブーって、最初カバの肉かと思ったらカバの肉じゃないんですけども、肉や魚などみんな美味しくいただきました。次お願いします。はい、これはこの方を示したいんじゃなくて、この方の後ろに実はうっすらと山があるんですね。さあ、その山については次の聖句の中に出てくるんです。そのヘルモンの山々に今雪が積もっているのが、写真だとよくわからないんですが、雪がなくても夜露が降りて、それが源流となってこのガリラヤ湖の水になり、ガリラヤ湖がヨルダン川となって、そこでイエス様がバプテスマを受け、やがて視界に注ぎ込むんです。へえ、ヘルモン山が見えるって珍しいんですよってガイドさんがおっしゃってくださいました。次お願いします。はい、これ、ごめんなさい、これもヘルモン山かな。次お願いします。はい、じゃあご一緒に一節を、133編一節読みましょう。はい、見よ、兄弟たちが一つになって、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。私たちは家族なんだ、箱舟、ノアの箱舟に乗っている家族のようなんだと教えられるんじゃなくて実感しました。本当に楽しかったんです。夢のようだとある人は言いました。次お願いします。2節を読みましょう。はい、それは油に注がれた油のようだ、それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。皆さん、これが買ってきた祝福の油なんですね。そしてこれを昨日塗ってある方にお祈りをしたんですけども、ここにも尊い油、祝福の象徴のような、大祭司アロンのひげに流れる油のようだって、神様のしっとりとした油が私たちを包んだと思います。今度皆さんが具合悪くなったら、イスラエルで買ってきたこの油を塗ってお祈りをしたいと思います。3節読みましょう。はい、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。出てきました、ヘルモンの梅雨。さっき写真の向こう側にうっすらと、あ、今日は雪が見えますって、あるいは夜露が、それが清らかなガリラヤ湖の源流になり、そしてヨルダン川に流れ、洗礼式が行われ、視界に注がれている命の源の山を私たちは見てくることができました。別に旅行に行っても行かなくても、私たちはみんな家族です。思い合って、理解し合って、助け合って、かえって弱い人がいるとみんなで包み合って、これが祝福です。そういう場所に神様は夜露のように、オリーブ油のように祝福を注がれます。私たちは旅行に行った人も行かない人も、この翼の教会の船に乗って神様の祝福の旅をしているのだと教えられたんです。じゃあ次に行きましょう。次はネゲブの砂漠、アラノと言われているイスラエルの南端の方に行きました。普通行かないんです。最初ここから私たちは入りました。人生はアラノだなって、アラノを旅するようなものだなと本当に噛みしめました。じゃあ次お願いします。ここがネゲブの砂漠のワジと言われる、カラッカラなんですが、しかしこれが鉄砲水が流れるって信じられますかって、トラックや大型バスも一緒にしてドバーッと流すほどの大河になるって、にわかに信じられないんです。次お願いします。ここである人は熱中症になりかけた、頭痛になったらもう遅いですよって、 最低でも1日2リッター飲みなさいとユダヤ人に命令されました。飲みたいから飲むって言ったんでもう遅いですって、もうゲーゲー吐いて頭が頭痛して、これほど荒野を旅するっていうのは厳しいところなんですよって、次お願いします。はい、少し水がありました。へえ、ここを濁流が流れるのかって、次お願いします。この荒野というミドバールという言葉は言葉というヘブライ語から来ていますよ。でダバールという言葉が言語ですよと解説がありました。皆さん、アラノは人が住めない。バプテスマのヨハネはアラノに住んでいました。何のため？神の声を聞くため、神の言葉を聞くため。私たちが世俗の生活しているとニュース、親戚の言葉、いろんな人の言葉に心が右往左往翻弄されます。しかしアラノに行くということはシーンとする中で神の言葉を聞くんですって。でここでガイドさんと打ち合わせて、じゃあ10分ぐらい静まる時を持ちましょうと言ったのに、どこぞのヘブライ人の女子高生たちがドバーってやってきて、わーわーピーピー、すんごい言葉だったんです。私たちの静寂はすっかりかき消されて残念だったなと思って帰ってきたんですが、本当はこのアラノというのは神様の言葉を1対1になってキョロキョロしないで神様だけ見て神様の言葉をしっかり心で聞きましょう。その場所が荒野という場所でした。次お願いします。はい、写真を撮りました。次お願いします。はい、それでは、ご一緒にこのネゲブについて語られた聖書の言葉を読みましょう。一節。はい、主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。さっきも言いました、夢のようだとある人言いました。今これは夢だろうかと旅行に行ってて言いましたけれども、別に旅行に行かなくても震災にあって4年目でこの教会堂ができて夢のようだと私たちは思っています。教会が復興復活するって夢じゃないかと思いました。このイスラエルの国は何度も破滅しました。アッシリアという国に連れて行かれたり、バビロンという国に奴隷になっていかれたり、イエス様の時代の40年後にはローマ帝国に滅ぼされ、以後200年間はユダヤ人は住んじゃいけないと言われ、エルサレムと呼んでもいけない屈辱を味わいました。けれども彼らは奴隷から解放されて戻ってきました。また私たちの約70年前、突然ヘブライ民族が戻ってきて、ここに国を作りエルサレムが復興しました。これは嘘じゃないか、夢じゃないか、ありえないじゃないか。私たちの人生に神様はありえないことをしてくださいます。2節を読みましょう。はい、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。皆さん、ある人は震災後家を失い、親戚バラバラになり、やがて出会い教会員も出会い、少しのグループになり、やがて場所を借りて賛美を始め、そして土地を得て教会やアパートが与えられたというのは、他の人から見るとこれは奇跡じゃないか、これ神様じゃないか。昨日もいらした方が、よくこの土地手に入りましたねと聞かれたので、神様なんですと言いました。少しく涙ぐんで聞いてくださいました。いや、本当に神様です。昨日もメールで打ち合わせして、4月にはフランスのテレビ局が取材に来ます。10日間ぐらい私付き合うことになるんですけれども、しかしそれはこれはちょっとありえない物語じゃないか、フランスの人が聞いてもこれは不思議じゃないか。神様が大いなることをされた。3節読みましょう。はい、主は私たちのために大いなることをされ、私たちは喜んだ。荒野で喜ぶんです。恵まれているところで喜ぶんじゃないんです。カラッカラの水飲まないと熱射病になるようなところで、もうダメだというところから不思議は起こるんです。さあ4節読みましょう。はい、主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。ここでイメージできます。さっきの写真、日本にはないような荒涼たる荒野の中で、皆さん信じられますかって、ここが大河になるんですって、大きなものもドーンと流される、そういうことがあり得るんですよって。神様、ネゲブ砂漠で私は告白しますって、ネゲブの流れのように奇跡を行ってくださいって。そして人々は言う、これは神様じゃないか、大いなることじゃないかって。 五節を読みましょう。はい、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。六節、はい、種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。私たちはネゲブの荒野に行きまして、それは三角地帯なんですね。ずっと下のイスラエルの南まで続く荒涼たる砂漠なんですけども、そこにベールシェバというところがありまして、それでは次の写真に移りましょうか。次お願いします。ベールシェバです。ネゲブの砂漠の次お願いします。そこはこんなところでした。ベールシェバというのは、アブラハムの妻サラにいじめられた女奴隷のハガルが水筒を持たされて、アブラハムは死ぬほど悩んだんです。自分のおめかけさんの子供と、それから後から生まれたイサクという子供が、そしてイサクがいじめられたので、奥さんにわーわーわーわー言われて、どっちも自分の子供なんだけど、しょうがない。人生は決断だから出て行きなさいと言って、しかし水筒も水が果てて、お母さんの女奴隷のハガルは遠いところに息子を置いて、もう息子の死を見たくないって言った場所なんです。またここは有名な預言者のエリアがやってきて、神様に一生仕えたけどもやってらんない、こんな人生恵まれない、報われないって、もう神様よ殺してくださいってしょうもないことを言った場所なんです。でこのベールシェバからちょうどこの向こうの写真の向こうの方に一日歩いて行って、もう私を殺してくださいって、こんな人生はやってらんないって割りが合わないって言ったんですけれど、神様は優しくて天使を使わして水とパンを運ばせて、そしてエリアよエリアよって語られて、エリアは再び復活する、信仰が復活する、その場所なんです。ここに立って、ああ神様ってこの場所でエリアを包んだんだな、荒野のような人生歩む私たちも神様に包まれているなって心震えたんです。次の写真お願いします。これは井戸です。女性の人はちょっと勇気を得たと思います。井戸から汲んでみたらもうものすごく大変そうで、でしょって、昔の聖書の時代の女性っていうのは華奢じゃなかったですよって、太り気味の人が昔の美人だったんですよって、これを聞いてがぜん元気を得た女性もいたんじゃないかと思うんですが、昔なら私美人だったかもしれないなんてちょっと笑ったりした場所でした。じゃあ聖書の言葉読みましょう。はい、じゃあ列王記の19章3節、はい、彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、次、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の主よ、主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんから、と有名な預言者エリアは神様に不平不満をつぶやいたのに、神様は最後までエリアを捨てることをなさらなかった。だったら私たちも大丈夫じゃないか。私は帰ってきて娘がすごく心配していたということを聞きました。もしかしたら捕らえられたりしないだろうか、もしかしたらある方はクリスチャンが捕らえられるって聞いたから、その人たちを助け出しに行ったりしはしないだろうかって思った方もいたなんて聞きましたけれども、私たちはそんな皆さんの心配よそに本当に守られて包まれて、何のビクッとすることもなく、なんか本当に神様の手のひらの中にいるようでした。ああ包まれていたんだなって後から聞けば聞くほど、本当に守られていたんだなって、人生の旅はこのようだと思います。私たちはもういいやって、自分の命はなんぼのものでもないって、しかし神様は私たちを優しく包み、荒野の中の旅をぬくもりで導いてくださいます。じゃあ次の場面に行きましょう。その南から少し北上して視界のほとりまで私たちはやってきました。じゃあ写真をご覧ください。これがネボ山です。皆さんルツキをずっと勉強してました。モアブってどこですか？あの白い山の向こう側です。手前には視界があります。向こうからお嫁さんに来たんだって、向こうの国からお嫁さんに来て、お姑さんのナオミさんに仕えて、やがてお金持ちのボアズさんと結婚をして、男の子が生まれて、その子孫からダビデ王とイエスキリストが生まれたって、山の向こうからこっちに来たんだ、未亡人だったのにって。そのルツさんのネボ山、 またこのネボ山というのはモーセが長らく旅をしてあの山のてっぺんからこっちを見たんです。この土地か、乳と蜜が流れる土地はって。皆さん、乳と蜜ってこれはナツメヤシの木から今日買ってきたものですが、すごい甘いんですよ。こっから取れるものが蜜なんだそうですね。そうか、これを蜜と言ったのか。今日いろんな乾物類たくさん買ってきていますので、どうぞご試食ください。その他、イチジク、それからアンズ、それからこれベタベタ触ったからもう私しか食べれなくなっちゃった。だけどこれはアンズなんですけれども、とってもみんな甘いんです。ああ、乳と蜜の流れる土地をモーセは向こうから見て、この土地まで神様導いてくださったんですか、私は入れないけどって。私たちは幸い行くことができましたが、神様の約束の地が人生には必ずあります。次お願いします。そしてこれが視界です。皆さん、海のようです。だから東の海と聖書には書いてあるんです。あるいはアラバの海と書いてあります。これ浮かないと言ってにわかに近くにいる人を掴む人がいるって聞いたから、私は遠く離れて掴まれないように一人だけプカプカ浮いたんでした。ああ、自己中心だなと思ったんですけど、次お願いします。皆さん、寒かったんです。ちょっと着いたのが遅くて。次お願いします。しかしみんな浮きました。で、この右端の方がダビデがサウル王様に暗殺されかけてずっと逃げ惑った。だから写真の真ん中に黒い丸がありますが、ホラー穴です。多分ホラー穴にもいた可能性があります。そして谷川の流れを慕う鹿がちょうど右側の緑のところだけ細い滝が流れてるんです。で、ダビデはここで水を飲んで、そして自分は明日は命がないかもしれないという旅をここでしたんだな。この荒野で神様の語りかけを聞いて、あなたは神様にだけ信頼する人になりますかっていう訓練を受けたんだな。皆さん、人生は逆境の中で訓練です。あなたは神様にだけ信頼しますかという神様からの問いかけです。じゃあ次お願いします。それでは、この場所で作られた歌もありますけど、詩編42編の一節を読みましょう。はい。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私たちもカラッカラの魂の状態があるならば、神様が呼んでいます。神様を求めなさいって。じゃあ2節読みましょう。はい。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。別に聖書の国に実際に行かなくても、神様がくださった人生のさまざまな局面の中で、まるで鹿のようにカラッカラの状態で、だから脱水にならないように水を絶えず飲みなさいと指導を受けました。それからはみんな多分1日2リッター2リッター実際飲めないけれども、少なくとも1リッターはちょびちょびでも飲まなきゃ頭痛になっちゃうなって。水は命です。荒野の中でダビデは神様こそ命の泉だと体験したと思います。じゃあ次の場面に行きます。そこから南の方に行くとマサダというところがあります。これはエルサレムの南にイエス・キリストを殺そうとしたヘロデ大王が作った天然の要塞です。ヘロデオンという要塞とともに自分の命を守ろうとした。だから彼は他の王様なんか許さない、皆殺しにすると。彼は実の二人の息子も殺しています。妻も殺しています。一体何人殺して権力の座についた王様でしょう。そんなことを伺わせる要塞ですが、じゃあ写真をご覧ください。聖書には出てこないんですが、イエス様はだいたい紀元後30年頃、やがてこのエルサレムは外国人の町になって、異邦人になって、この世の終わりまで異邦人が住むようになるという予言を与えました。後で読みます。その時は山に逃げなさいとイエス様がおっしゃったお言葉もあります。960名、イエス様が語られた43年後、紀元後73年にここに立てこもりました。そしてローマ軍の兵隊は難攻不落のこの砦を崩すことできなかった。しかし最後にユダヤ人を使って、ユダヤ人がユダヤ人を殺すわけいかないので、ユダヤ人を使って攻めたところ、登ってみたら女性子供まで入れてみんな お互いに剣で刺したりしてほとんどがなくなっていたんです。だから勝利の雄たけびはローマ軍にはなかった、最も悲惨な出来事といって映画にもなっているそうです。次の写真お願いします。上から見下ろすと、あの下からローマ軍が攻めてきたけど絶壁なのでなかなか落ちなかったんですね。さあこの場所に行って、じゃあ次お願いします。私たちはこの聖書のイエス様の予言のお言葉を思いました。じゃあルカ21章の20節ご一緒に読みましょう。はい。しかしエルサレムが見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟ります。皆さん、これを語られた時は別にそういう状況じゃなかったんです。だけどイエス様が十字架についた40年後、ローマの皇帝ティトスという人がそのエルサレムを攻めて、エルサレムは数ヶ月持ちましたが陥落しました。だいたいいわきの人口の2倍60万人が殺されました。そして民族は世界中に売り飛ばされて、以来ロシア、アフリカ、ヨーロッパなどでユダヤ人は国を失う不思議な歴史をたどるようになりました。いつまで？今から70年前、紀元後の1948年に国が建国するまで約2000年近く、イエス様が語られた40年後にそんなことが起こったんです。さあ21節を見ましょう。はい。その時ユダにいる人々は山へ逃げなさい、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。山の上に逃げた人、ここだけじゃない、他でも似たような事件がその後あったんです。いや、本当に聖書のお言葉って、聖書は世界の歴史の日時計と言いますが、本当に不思議だな。イエス様の言葉が十字架の後の40年後に一つ成就して、それから約2000年後の今から70年後にまたそれが成就して、ユダヤ人は以後200年間エルサレムに住めなくなったんですね。アイリナ・カピトリーナっていうローマの名前が与えられて、エルサレムと呼ぶことすら許されなくなったんです。イエス様の時代はそうでなかったのに、私たちはその場所に立ってみて、本当に聖書の言葉ってただの人生訓じゃない、その通り歴史の中で一つ一つ成就していくんだって、本当に震えるような感じでした。さあそれでは次の場面に移りましょう。次の、あ、ごめんなさい、24節も読みましょう。はい。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。何度も言うように、語られた時は異邦人の町ではなかった。40年後にエルサレムは崩壊して、神殿は壊れて、そこで豚が捧げられた。最高の屈辱でした。これが歴史の事実なんです。しかし異邦人の時は終わるとイエス様は言いました。いつ終わったか、だから1948年、今から約70年前に再びあそこに聖書の国ができたというのはありえない物語でありました。じゃあ次をお願いします。では私たちは今日映しませんけども、ホロコーストの記念館にも行きました。あとでちょっと映しますけども、世界中で今ユダヤ人は一番多い時で1ヶ月に7000人世界中から戻ってきてる。少なくとも毎月2000人戻ってきてる。今880万人の人口ですが、世界のユダヤ人の約3分の1ぐらいが今その国に住んでいるという感じでしょうか。なぜかというと、第二次世界大戦の時少なくても600万人が殺害されたということで、そこのホロコースト記念館に行って何人かは気持ち悪くなっちゃったんです。それ精神的なショックで、いや、人間が人間にここまで残虐な人体実験や女性が赤ちゃんを次々に殺すとか、そういうことができる動物なんだろうかって、いや、人間ってはやっぱり罪深いものだなって、解説じゃなくて写真や映像を通して本当に吐きそうになってショック状態になってしまいました。しかしイエス様はそのような歴史になるんだということを実は語っておられました。じゃあ次に、そんな聖書の言葉って不思議だなということを写真お願いします。はい。ここがクムランという有名な前世紀最大の歴史的な発見と言われる、これが第4洞窟、第3洞窟、第4洞窟、 私はベドウィンの少年が羊を追っていて、いなくなった羊を探すので石を投げたらカーンと音がして、あるいはガシャッと割れたって。そして行ってみたら2000年前の聖書の書き写した写本が出てきた。今世紀最大の発見と言われたんです、前世紀には。でところが今回行ってみたら、少年っていうのはどうもおじさんみたいな顔してて、向こうはいつ生まれたかがあんまりはっきりしてなくて、少年って言っても本当におじさんだなと思ったんですが、発見された洞窟のうちの一つです。次の写真お願いします。これが第一洞窟、第二洞窟、白い上の方に穴が開いていますね。次お願いします。ここが視界のほとりの有名なクムラン写本が発見された場所なんです。で私お聞きして、返す返すも不思議なのは、探検家が何回も入ってるんです、この穴に。ところが聖書の写本だけは発見されなかった。もっとわかりやすく言うと、神様が2000年間守り続けてくださった。この写本を書き写していたクムラン教団とある人はいますが、みんな虐殺されたんです、ローマの兵隊に。殺される前に命よりも大事な聖書を隠したんです、ここに。それが2000年間保存され続けてきて、もし探検家に発見されたら売り飛ばされて、今頃それまでその1000年後の写本しかなかった。印刷技術がない時はずっと書き写しですから、レニングラード写本って紀元後1000年ぐらいの、それが突然キリストの時代の2000年前の写本が出てきたわけです。ほとんど寸分の狂いもないんです。聖書というのは何千年間一人一人身を清め、そして祈りながら書き写され、一字一句誤らずに書き写されてきたということの、これは証明ではないかと言われたんです。それが紛失することなく2000年間この洞穴にひっそりと守られて、探検家が入っても見つけることができず、いつ発見されましたか？それはユダヤ人が戻ってくる1年前なんです。皆さん、1947年に発見されて、48年に国が建国されました。これもまた誰がこのような台本を作ったかなって、神様が歴史を握っておられるんじゃないかなって。次お願いします。はい、これが割れた壺の蓋を表す写本が保存されているところです。次お願いします。このようにして私たち行った時ちょうど書き写していましたが、向こうのラビが祈りながら一字一句書き写しておりました。次お願いします。じゃあイエス様のお言葉、いや聖書のお言葉、イエス様の言葉って、あなた方が考えているほど軽いものじゃないんですよって、本当にすごいんですよって、一字一句も滅びないんですよって、必ず言った通りに成就するんですよって、そのお言葉をお読みしましょう。はい、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。いろんな帝国はめくるめく変わります、しかし聖書の言葉は守られ、変わることなく歴史の中で一つ一つ成就してきました。ある人はこう言いました、私帰ったら聖書を読もうって、もっと読みたくなったって。ある人は言いました、なんか聖書に色が出てきた。ある人は言いました、平板だった聖書が立体になってきたって。皆さん、私たちの人生の中で神様の言葉は姿形となって現れるんです。じゃあ次に、次の場所はヨルダン川で洗礼式できたらいいなと思って、飛行機やまた経由地などで一人ずつ私お話していったんですが、私受けたいと思いますとなって、結果3人受けることができました。お祈り感謝します。じゃあ次お願いします。ここがヨルダン川のサリムに近いアイノンってヨハネの福音書に書いてある場所です。私昔も洗礼したことありますが、昔はガリラヤ湖の近くの洗礼の場所でした。ここは視界の近くの洗礼の場所なんです。サリムってエルサレムのことです。エルサレムのほど近いアイノンという場所でイエス様はヨハネから洗礼を受けたんです、バプテスマ。それがこの場所です。私はここ初めて入ったんです。皆さん、写真でわからないことを言いますと、よほど冷たいというか、かなり冷たいというか、私はちょっとビビったんです。こんなに冷たいのって。次お願いします。そこで3人の方が冷たかったけど洗礼を受けました。で、この服は向こうで売っている服なんです。私捨ててもよかったんです、もったいないから持ってきて、こんな服でした。皆さん、これを着て洗礼を受けたんです。じゃあ次をお願いします。はい、これは桃花姉妹です。本当に寒かったと思いますが、よかったと思います。次お願いします。はい、水木兄弟です。で、私お母さんにお聞きしたら、13歳と 12歳でしたか、で参加したんです。皆さん向こうで解説聞きました。この聖書の国の成人は男の子は13歳なんです、女の子は12歳なんです。でお母さんもおっしゃってました、ちょうど13歳と12歳で聖書の国のイエス様が洗礼を受けた場所で洗礼を受けるとはって、これは神様の恵みだったと思います。次お願いします。そしてこれは大輔兄弟ですが、本当に涙の洗礼式でした。なんだこれダンスしてるのって見えますけど、下が泥なんです。皆さんつるっといって、私ねひっくり返りそうになって、大輔さんに支えてもらって、私が逆に洗礼を授けてもらえそうになった。この後なんとか足場を保って洗礼できたんですが、次お願いします。はい、本当にちょっと涙の証の時でした。10年以上教会に通われたと思います。ご家族もそうだったと思います。次お願いします。はい、次お願いします。はい、それではじゃあ聖書の言葉を読む前に、向こうでは小さなプレゼントをあげたんですが、今日は水木くんはいますか。はい、水木くん来てください。プレゼントを差し上げます。桃香さんも一緒に来てください。じゃあ拍手でねお祝いをしたいと思います。じゃあこちらに来てください。じゃあ上がってください。はい、じゃあバプテスマおめでとうございます。はい、桃香姉妹も来てください。はい、じゃあこっちに来てください。はい、はい、上がってください。はい、バプテスマおめでとうございます。どうぞかけてください。それでは聖書の箇所をお読みしますが、ちょっとここで不思議なことが起こったんです。ここで目のご不自由な宮城さんが、私が着替えている間、何かこう霊に満たされたんでしょうね。何か本当に踊るようになって、ヨルダン川に自分も飛び込んできそうだっていう、それを他の教会の方がお止めくださったんだそうです。でイスラエルに行くと不思議なこといろいろあるんです。でその宮城さんが後でイエス様の時代の壁でお祈りをしたんです。みんなその時に後ろからイスラエルユダヤ人と結婚なさったガイドさんが住んでいて、宮城さんの後ろに行って手をなんか支えようとなんかしたったら、ものすごい熱い熱を感じたんですって。もう何十年するとこんな経験初めてだと言いました。ものすごい熱い熱を感じて、まあ、イエス様の臨在だったか天からの啓示だったか、もうそれから訳もなく理由なく涙がブワーッと流れてきて、その証しを涙の証しをしておられました。でこのバプテスマを受けるときに、イエス様は天の声を聞いたんです。そして神様の祝福が臨在が現れたんです。じゃあその箇所をマルコ9章1章の9節読みましょう。はい、その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。10節。はい、そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。11節。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天の声が聞こえたんです。あなたは私の愛する子だ、私はあなたを喜ぶと。あの時もある人は声を聞いたでしょうか。神の臨在に打たれたでしょうか。信じられない自分を体験したでしょうか。そんなこともありました。じゃあ次お願いします。その後ずっと北上して、イエス様が大半を弟子たちと過ごされたガリラヤ湖に行きました。次お願いします。はい、ここが、人々が座り、空の鳥を見なさい、鳥が飛んでいました。野の花を見なさい、百合を見なさい、百合はなかったけど花たちが咲いておりました。心配するな、心配するために生まれたんじゃない、神様があなたを養うんでしょうって語られたり、あるいは5つのパンと2匹の魚の奇跡を行った場所に行きました。左の方はガリラヤ湖なんです。次お願いします。花が咲いていました。これはバラでしょうか、何でしょう。次お願いします。そしてガリラヤ湖の北にペテロの姑の家があって、この後ろがシナゴグと聖書で書いてある街道です。ここでイエス様が悪霊を追い出したんです。次お願いします。これがペテロの姑の家です。結構大きかったんです。ここで熱の病の姑を癒し、町中の人がここにやってきたんです。次お願いします。そしてガリラヤ湖に行きました。船でした。次お願いします。残念ながらこの人下手だったんですよ。右だ左にやって一匹も取れなかった。私が言ったんだよ、ガイドさんが言ったんです。この人前も取れなかったって私前に行った時は2匹取れたんです。皆さん この人がやると丸くトアミンがなんないんだそうで、いつもベシャーとなっちゃって、だからまた取れなかったって言ってるけど、ガイドさんはこの人下手なんだと言ってたんですけども、残念ながらペトルフィッシュは取れませんでした。次お願いします。でもイエス様はここで嵐を沈め、湖の上を歩いてこられ、恐れるなと語られた湖でした。次お願いします。はい、そしてここはイエス様が復活なさった後、右側だって魚群探知機もないのに、そしたら魚が大量に釣れて、多分若いヨハネは目か耳が良くて、シュダーって言ったので、漁師のペテロは上着を着て飛び込んでイエス様のところジャブジャブ泳いできた、この場所なんです。で、次の聖書の箇所を読みました。じゃあご一緒に次を出してください。ここで読まれた箇所を読みましょう。はい、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエス様が食事を用意して、あなたは愛しますか？ちょっと心痛んだんです。ペテロはあんな人知らないって3回裏切りましたから、これが1回目。じゃあ2回目16節読みましょう。はい、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を返します。はい、はい、じゃあ最後の17節3回目、さすがにペテロは3回裏切ったので心が痛んだんです。読みましょう。はい、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ここでの愛するという言葉は、あなたのできる精一杯でいいという言葉なんです。アガペーという神の愛じゃないんです。ないものは求めない、あなたの精一杯。ここでイエス様がペテロに食事を用意したという石があるんです。みんな手を置いた、ある人は手を置いて感動したんです。そして私に語られていると思ったんです。あなたは後悔しないかって、これで終わって人生後悔しないかって、やるだけやろうじゃないかって、そういう声を聞きました。その場所に行って、ペテロは最後は逆さ十字架について死んだと伝承で伝えられます。私は十字架につく資格なんかないって、逆さに貼り付けにしてくれと言って、ローマの大化の責任を取って十字架で亡くなったと伝えられています。じゃあ次に行きましょう。その後、イエス様が最初の奇跡、結婚式で水をブドウ酒に変えたカナと、イエス様のふるさとナザレに行きました。じゃあお願いします。はい、皆さん、ここで思わぬ夫婦で来た人に限りなんですけども、結婚式を予告なく私行ったんですね。次お願いします。はい、無理やり手を握らせてお祈りをして、あなたはこの人を大事にしますか、あなたはこの人を立てますか、敬いますかって告白してもらって、だったらもう一回再び夫婦ですと祝福しますと言ったんです。次お願いします。はい、10組いたと思います。次お願いします。そして確かに2人は夫婦であるという証明書をもらって、みんなそれで写真を撮ったのでありました。実はこれ裏話あります。1年前牧師だけのツアーに行った時、私が一等最初に無理やりサンプルにやらされた。こんな生優しいものではありませんでした。私と花江がいきなり全員の前に立たされて、近くに寄って手と手を握りなさいって言われて、まあ、中田さんたちは手を握ったんですが、あまりうちは握らないんです。で、片手じゃなく両手をしっかり握りなさいと言われたんですね。そうして目と目を合わせなさい。ところがみんな磁石のように、プラスとプラスの磁石のように、一方は右向き一方はですね。こうしたらその指揮者の牧師さん厳しくて、それじゃダメだった、向き合ったことにならないと、しっかり目と目を合わせなさいって、恥ずかしいって、もう冷え汗がずっと出てきた。こんな拷問があるならば来るんじゃなかったって思うんだ。そして告白しなさいと、あなたは奥さんにどれほど感謝してるかって。じゃあ最初に普通言うようなこと言ったら、それじゃダメだって言うんです。もっと心のこもったやり方で言いなさいって言って、ほとんどこれは拷問に近いなと思ったんですが、今回私はそれ無理やりはしなかったんです。だけどお互いに感謝を一言ずつ述べて、お互いに許し合って、どこまでも許し合って、どこまでも受け入れ合って、麗しい家庭を築きますという告白ができたことは良かったと思います。次お願いします。 その後これがイエス様の家の近く、イエス様の時代ナザレは50軒ぐらいしか家がなかったそうです。多分この家にもイエス様は30年間そこにいたので来られたんじゃないかなって。さあ次お願いしましょう。はい、続けてカイザリアという今度は港の方に行きました。これは地中海に面した港です。次お願いします。はい、ここはヘロデ大王が作ったこの劇場があって、ここで工藤敦子さんが素晴らしい賛美をしたんです。もうマイクもなくて響き渡って、もう各国の人がビデオを撮って写真を撮って、じゃあその後私たちも歌おうかって歌ったら誰も立ち止まらなかったんですね。だからプロは違うなと思ったんです。で次お願いします。これはイエス様を殺そうとしたヘロデ大王が、あそこが王座なんですね。使徒行伝の12章に出てくるんです。虫に刺されて死んだと書いてある。それは蚊でマラリアであったかなんだか知りません。しかしヘロデ大王はイエスキリストを殺そうとし、家族も殺し、権力の座について、暗殺計画があったらマサダやヘロドゥームに逃げて自分の命をとにかく守ろうとした。しかし最後は虫に刺されて死にました。こんな劇場を作って歴史に名を残そうとした建築家気取りでしたけども、ああ身を低くしなければいけないんだなって教えられたんです。次お願いします。これはヘロデが作った港です。次お願いします。はい、じゃあヘロデの最後ご一緒に使徒行伝12章を読みましょう。はい、定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かってを始めた。次、そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。次、するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。次、主の御言葉はますます盛んになり広まっていた。本当にその象徴のようでした。私がヘロデだってあそこで演技した、それを写真撮ってもらったんです。私はヘロデじゃないから皆さん虫に刺されないようにお祈りしてください。だけどヘロデは亡くなって、ヘロデが作った港からパウロ先生はローマに行って、世界の中心ローマで伝道するようになった。なんという神様の逆手を取ったような御業でしょうか。自らに栄光を期する者は人生は寂しいです。しかし主に栄光を期するときに神様の御業は広がり、私たちはしもべとなります。じゃあ次お願いしましょう。そして憧れのエルサレム、イエス様が生まれたベツレヘムに最後に行きました。次お願いします。日曜日礼拝でホテルの一室で素晴らしい賛美礼拝をしました。次お願いします。これが今金のドームが立っている、あそこがアブラハムがイサクを捧げた場所で、そこにソロモンがかつて神殿を建てて、イエス様はヘロデ大王が建てた神殿のあの辺りでお説教をしました。手前の白いところが墓で、白く塗った墓壁とイエス様が指差しながら多分お説教をしました。次お願いします。そして写真を次お願いします。そしてこれはアーモンドの花が咲いていました。アーモンドの花ってすごいなって、今日アーモンドが出ます。次お願いします。これはゲッセマネの園のオリーブの木で、樹齢2000年だったり3000年だったり、この木はイエス様の1時間2時間3時間松明に思った人たちと弟子のユダがやってきて、口づけの合図を持ってキリストを裏切り、キリストがここから連れて行かれ、ペテロは剣を抜いたけど剣を取る者は剣で滅びるとイエス様に言われ、みんな逃げてしまい、ここからイエス様が引かれていったんだなって、多分ここで全員泣いたかもわからない。ここでイエス様が本当に悲しみの祈りを捧げたんだなという場所でした。この木はそれを知ってると思います。次お願いします。そしてこの現在の城壁の手前の崩れかかったところにイエス様の時代の城壁がありました。あるいはアーチがありました。ここを歩いたんだなって。次お願いします。そして下の方でみんなが祈りを捧げている、ローマ帝国が壊してしまった神殿の西側の壁、下の方はイエス様の時代のヘロデ大王が作った壁。ああ、弟子たちはすごい神殿ですねって、これは崩れるんですよってイエス様はお話ししたんだなって。ここである姉妹がお祈りしてたら、背中からものすごい熱い熱風が、そしてガイドさんが近寄ったらその熱風をブワーッと感じて両目から涙が止まらなくなったというのはこの場所でした。本当に不思議なことが、また神村兄弟も体調悪かったんです。お祈りしてくださいと来てこの場で祈ったんです。その瞬間に病が癒されましたと言いました。 以来旅行はその後何でもなかったんです。本当に不思議なことも多々ありました。次お願いします。そして高い塔が立っています。あれがオリーブ山の向こうから弟子たちの前で天に昇っていったという昇天、天に昇った後に立っている教会なんです。ああ、あの辺りからこちら側で十字架について向こう側でイエス様は天に帰られたんだなと眺めました。次お願いします。そしてこれはイエス様が生まれたベツレヘム。本当に低いんです、背が。ああ、世界中の背の高い人も王様も偉そうな顔をしないで身を低くしないと貧しくなられたイエス様には会えないよ。ヘロデのように自分を高くする人は低くされるよと表しているようでした。次お願いします。そしてここがベツレヘムの野で、ここでダビデが盾ごとを引いて羊飼いをしていた、あるいはルツがここで落ち穂拾いをしていた、ここからベツレヘムに帰っていったんだという場所に来ました。ダビデも貧しいものでした。またルツも貧しくなって神様に仕えました。イエス様も誰よりも低いものとなって来られました。次お願いします。じゃあ最後の聖書の言葉読みましょう。はい、キリストは神の見姿であられるに、神の在り方を捨てられないとは考えず、次をお願いします。ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようにしてなられました。人としての性質を持って現れ、はい、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様に習わないといけない、私は図が高いかなって、プライドでみんな傷つくんです。しかしプライドが邪魔します。誰よりも自分が一番下だと思えばあんまり気にならないんです。人間関係もスムーズになります。ああ、身を低くしなきゃなともう一度教えられました。じゃあ最後に写真をいくつか流して終わります。さあ次お願いします。ここがステパノが殉教師したステパノの門です。最初の殉教者はステパノでした。父よ、彼らを許してくださいとキリストの十字架のような祈りをして石打ちの刑で亡くなった場所です。次お願いします。そしてこれが38年間病に伏せていた、水が動いた時に一頭最初に入れないんだといったあのベテスダの池です。神殿の北の方にあります。私たちはここである人は感動しました。誰も私を入れてくれる人がいないんだ、別の人が先に行っちゃうんだって、そういう不平不満言うなって、言ってる限りあなた変わらないよって。イエス様は一生40年近く病の人に治りたいかって聞いたんです。複雑なこと言うなって、あなたは治りたいかってイエス様聞いたんです。そして彼は癒されました。私たちもここで ああいう理由がある、こういう理由があってもう言わないことにしようって、イエス様私を引き上げてくださいと、イエス様と自分でストレートに行こうって、そういうふうに決心した場所です。次お願いします。そしてこれはイエス様が鞭打たれたローマのアントニウスの要塞です。ここで鞭打たれました。70キロの十字架をここから背負わされました。次お願いします。その石畳を歩いて、私は何度もここ歩いてるんですが、今回はずっと聖書の言葉を読みながら歩いたら、だんだんだんだん心が震えてきたんです。なんか本当にイエス様の心が伝わってくるようでした。次お願いします。そしてこれはイエス様が十字架から下ろされて布に巻かれたと言われる場所で、私たちも手を置きました。ある人は手を置いた瞬間に泣きました。次お願いします。そしてこれは杉原千畝音というリトアニアに使わされていたクリスチャンです。この人が日本政府の意思に反し、日独伊三国同盟を無視してユダヤ人に約6000人ぐらい救ったんじゃないか、結果的にはと、ビザを切って彼は全ての地位立場を剥奪されて、その後の人生は恵まれなかったが、ユダヤ人は忘れなかった。杉原はどこにいるかって、命の恩人の日本人はどこにいるかって、あの状況下で私たちを救ってくれた日本人はどこにいるかって。杉原中年はそこに出会うことはできなかったけど、奥さんと子供がイスラエルに招かれて命の恩人の家族として、いろんな恵みを受けた証をここで聞きました。次お願いします。じゃあ最後の言葉読んで終わりましょう。はい、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。イエス様、私たちを愛してくださって感謝します。じゃあ最後は写真で終わるんですね。次お願いします。帰りの旅路、次お願いします。これがイエス様が 違法な夜中の裁判を大祭司カヤパの家で受けて、この穴蔵につながれていた場所です。次お願いします。そしてこの石畳を引きずられるように引っ張られて、ローマの兵隊のアントニウスの要塞に連れて行かれ、鞭打ちの刑を受けました。次お願いします。しかし復活しました。主の園、ゴードンという考古学者が発見した主の園で生産式をしました。次お願いします。工藤さんの素晴らしい賛美が最後までありました。次お願いします。そして最後の記念写真、次お願いします。エルサレムの夜景が私たちを見守りました。次お願いします。確かにシオンの都、山の上の町でした。次お願いします。そしてインチョン空港で最後の感想を言い合って、ここで解散をしました。これで最後ですね。次はないと思います。はい、それではお祈りをします。少し長くなりましたが、それではピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷いたしましょう。全員を聖書の国にお連れすることはできませんでしたが、今少し聖書の言葉とお証とビデオと写真で皆さんにも聖書の国を分かち合って味わっていただきたいと思って、今日は変えました。どの場面、どの写真、どこでのお言葉が自分に語られているように思ったでしょうか。聖書の土地に行かなくても、私たちは直接イエス様を信じ、天とつながれていますので、いつでも神様がお語りくださいます。荒野の中を旅をしているような感じの方はおられるでしょうか。ネゲブの鉄砲水のように、やがて神様の祝福が流れます。神様は聖書の言葉を2000年間洞窟の中で守られました。命の危険の中、ダビデは滝の水を飲んで神様を恋しちゃいました。私たちもカラッカラの心であるならば、それは祝福です。神様に向かうチャンスです。神様が守ってくださいます。聖書の言葉は信頼に足りますか。実際に行ってきて、本当に信頼できるって、聖書の言葉に親しもう、一つ一つ信じよう、告白しよう、もう少し読もう、そのように私たちは背中を押されています。ある人はバプテスマを受け、ある人は不思議な熱を感じ、ある人は病が瞬時に癒され、私たちには不思議な体験があります。神様は今週も私たちに望んでくださいます。カナでは夫婦の絆、家族の絆、考えさせられました。私たちは一つ船に乗った兄弟姉妹です。互いに理解し合い、助け合い、何度でも許し合いながら、地上の旅路をご一緒に全うしたいものです。イエス様が確かにあそこで血を流し、肉が裂かれ、それほどまでして私たちを愛し祝福してくださっています。主と共に復活の恵みに預かりながら、生ける主とどこまでも歩んでまいりましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日神様にそれぞれ告白したいこと、お願いしたいこと、今月のご自分の健康、家族、またお仕事、またご近所などの祝福、教会の祝福、また今週旅立たれる福牧師、伝道師の旅が守られるように、またこの世界に平和が訪れるようにも、傷んでいる方々に慰めがあるようにもお祈りしたいと思います。どんな言葉でも。それではしばらくご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、 私たちは聖書の世界を旅します。私たちの人生が聖書の世界と重なります。あなたは御言葉を持って語ってくださり、あなた私たち一人一人に触れてくださり、またあるいは視界で、あるいはガリラヤで、あるいはヨルダン川で私たちに触れてくださることをありがとうございます。天皇お父様、旅行に行った人も行かない人もイエス様の素晴らしい御臨在で包んでください。体調悪い人を今お癒しください。悩んでいる方に道を示してください。家族を祝し、地域を祝してください。この教会を用いてください。ご家族を亡くされた方々に慰めがありますように。天皇お父様、後藤健二さん、その他ご家族がいろんな大変な中にある方に神様の癒しと平和がこの世界に訪れるようにお願いします。よろしくお願いします。それでは私とご一緒に同じ言葉でお祈りいたしましょう。天のお父様、聖書の世界を旅することができ感謝します。荒野の中で恵みの水が流れてきます。イエス様がご一緒なので潤され、語られ、引き上げられることを感謝します。お互いに理解し合い、許し合い、この旅を全うできるように家族と教会を祝福してください。この地域とこの世界に平和が訪れるようにお願いします。傷んでいる方々に慰めをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。